和久井薫の元気発見。おはようございます、和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人と出会っていただきます。今週はですね、地域のために商店街に活気をもたらそうと活動を続けている北24条商店街の振興組合理事長でいらっしゃいます小泉明信さんにお話を伺っています。
去年の4月にですね、市の市電をですね、60年間使った市電を払い下げてもらった方がいらっしゃるんですよ、
はい、
その市電をですね、
はいはい、24
条 の、 あのサンプラザの横の商工園に、
ああ、ね、一両、うん、サンプラザの横にありますね、
はい、あれ持ってくる時ね、結構苦労しまして、
はい、
市電自体は11万という一両ね、安いんですけど、それを持ってくるのに400万かか
る。
それをね、
運搬するのに、
運搬だけで、それをするのにですね、その持ってきていただいた北区のある建設会社の社長さんなんですけど、クラウドファンディングをしまして、
はあはあ、
募金を募ったんで、
ね、
そしたら約500万近く集まりまして、
わすごいな、
あとあとの維持もねかかるんですけどね、それを含めてなんとか費用は捻出できたんですけど、
ね、よかったですね、
割と二条城のシンプル的な状態で
なってますね。
いろんなイベントですね、あそこの中使わせてもらってるんですよ。
なんか夏なんかお祭りやってます
ね、はい、そうなんです、そうなんです、はい、
あそこね、
はい、サンプラザのね横全部使ってやってるんですけどね、ただもう3年間できてないんですよ、
コロナで。
そうなんです、サンプラザさん自体がコロナ のワクチンの接種会場なってるんですから、
そうか、
その横でお祭りやわけにいかないもんですからね。
なるほど、
はい、それで今お祭りは中止になってるんですけども、その市電の前を利用してですね、コンサートやったり、あと野外コンサート、簡単なですね、そういうこともですね、子どもさん相手に子どもの工作作りを教室やったり、そういう形でですね、あそこを利用させてもらってるんですけど、
ね、なるほどね、
はい、ですから、商店街自体として我々はね、結構今あそこ北大のね、
はい、
グランドで縄文時代の土器が出たことがあるんですよ。
あ、そうですか。
それでですね、縄文をですね、テーマにして今商店街の、女性部の方がですね、いろんな縄文の、勉強会とか、土器作りをやったりですね、そういうことをですね、
体験会みたいなもの、
そういうのを年に3回ほどやってるんですよ、ですからそれがですね、結構割と評判が良くて、小さい子どもさんとか親御さんが来て一緒にこう粘土をこねてですね、昔の土器を作ってると、そういう行事もやってるんですよね。
あ、そうですか、
はい、こういう形でですね。
あ、何かお持ちいただきました。
ここ、ね、これ縄文のちょっとね、
あ
そこに北海道美術学校という学校がありまして、
はいはい、
その生徒さんにですね、縄文 のロゴを作っていただいたんですよ、上のこのこれです
か、こっちですか、
それをですね、はいはい、あるトラック会社の方が、
はい、
トラックの箱型のトラックの前面にですね、それをプリントしていただいて、それが今運送会社ですから、全国走ってあるってるんですよ。
じゃあいい PR になります。
そうなんですよ ねそんな形をですねちょっとやってまして、
もちろん小泉さんのように、はい、ある程度キャリアを積んだ方 の、
はい、
考えも必要ですけれども、
はいはい、
例えばこれに加えて、
はいはいはい、
若い人の、
はい、そうですね、
発想というか、
はいはい、
知恵というかアイデアというか、
はいはいはい、
そういうものが加わったらもっと良くなるんじゃないですか、
は
い、
そうですね、実はもう3年ほど前なんですけども、あそこに武蔵女子短期大学
で、
ね、生徒さんがですね、はい、学校のこうサークルの中で商店街をもうちょっと探検しようと、
うん、
そういうですね、先生も含めてやっていただいたことあるんです、市内の二条城のですね、はい、6軒のお店に回っていただいて、いろんな提案をして、で子どもさんの3年生の子どもさんと一緒にお店の体験をしてもらったり、
はい、
そういう形でこの店はこういう特徴がありますねと、ここがもうちょっと足りませんねと、そういうね アイデアというか提案をしていただいて、あ、まあ、それを小冊子にしてやったことがあるんですよ、
おそらく考え方が素直でしょうね、はいはい、
そうなんです、そうなんです、本当にすごく耳の痛いところまで本当に言われましてね、なるほどと、まあ、当事者では分かんない部分をね、はいはいはい、第三者の方が見ていただいて、うん、鋭い指摘をされたということで、ね、非常に参考になりました。はい、
じゃあ着々とやっぱりそういう、こう前に進んでいこうというね、はいはい、そういう商店街になってるわけですね、
まあね、とは思ってますけどね、周りから見てどう思うかちょっと分かりませんけどね、
それはなかなかガラッと180度は変わるのは難しいと思います、まあ、これやっぱり、はいはい、あの年々コツコツコツコツこう変えていくということが必要なんだと思いますね。どうですか、理事会というか商店街のそういう上の方たちの年代を言ったらやっぱり60代70代ぐらいの方が占めてるんでしょうか。
うちの息子が今ちょうど50なんですけども、
あ、じゃあもうお父様がそういうふうな形で活躍されてるんであれば背中見てますから、
まあまあ、
じゃあいずれ自分も、
うんうん、まあまあね、そこまではどうか分かりませんけどね、うん、今あの青年部というちょっとね若い人の組織があるんですよ、
はあ、
組合のと組合以外の方も含めた商店街にこだわらないフロム24というですね、
フロム24、
ね、24条から何かを発信しようと、
あ、
まあ、そういうこう、まあ、団体というか、
はい、
商店街の人に関わらず周りの人が24条で、みんなで何か考えましょうと、うん、まあ、そういう、こともやってるんです、
はいはい、
まあ、それのちょっとね役員もやってますんでね、
あ、そうですか、
まあ、多少は親父の後ろ姿を見てくれてるかなと、うん、いうふうには思ってるんですけど、
あ、新しい年になりましたけれども、
はいはいはい、
どうでしょう、理事長として、
はいはい、
今年はこういうふうに、はい、という、まあ、抱負がもしありましたらお聞かせください。
そうですね、なかなかあの、まあ、古くやってるとついついマンネリ化でですね、今までやってきたのことの踏襲というか、もうそれがほとんど多いんですけどもね、はい、今ちょっとお話したようなこう縄文のね歴史的な文化的なものを含めながらですね、やっぱり商店街という商売をするという部分だけにこだわらずですね、うん、まあ、周りの商店街、はい、町内会さんがね、うん、隣接する町内会4つあるんですよ、20条に、ね、まあ、その方たちとも今非常に仲が良くて、うん、あのスローライフ24という町づくりの団体をあの立ち上げているんですよ、
ほうほう、
もう10年になりますから、
ね、あ、そうですか、
まあ、そういう意味でですね、まあ、地域の方と一緒になって20条を盛り上げると、うん、今のところはそういう周りの方との協調性というのはできてきてるかなというふうに思ってますので、
それが一番大事ですよね。
そうなんですよね、はい、
あの町に活気を生む、はい、まあ、先頭に立ってですね一つあの、はい、まだまだ頑張っていただきたい、
そうですか、ありがとうございます、
たいというふうに思いますし、と同時に、
はい、
あの次の世代の皆さんたちにも、はいはいはい、仲間に入れていただいて、
そうですね、
ということだと思いますね、
は
い
は
い、
それをぜひね、やらなくちゃ、これから先行きがだんだん細くなっちゃいます
ので、はい、いやいや、
先行きを太くしなくちゃならないというふうに思っています。
今以上にまた活気のある、
そうですね、
北二十条商店街にしていただきたいと思います。はい、今週は本当にありがとうございました。は
い、いいえ、とんでもございません。
地域のために、はい、商店街に活気をもたらそうと、お話を伺ってですね、よく分かりました。北二十四条商店街の振興組合理事長でいらっしゃいます小泉明信さんにお話を伺いました。お世話になりました。
とんでもない、どうも今日はありがとうございました。よろしくお願いいたします。